唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、私たちには自らを助ける力のないことをあなたは知っておられます。どうか外は体を損なうすべての災いを防ぎ、内は魂を襲う悪念を除いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望してあなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読用詩編をご覧ください。詩編130編、深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。嘆き祈る私の声に主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、しかし許しはあなたのもとにあり、 私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き。見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
天皇の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人の力よみがえ、おられました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの道を教えてください。私たちはそれにすがり、終わりまでその道を歩みます。あなたの御教えから目を離さず、心を尽くして生きられるよう気づきをお与えください。私たちはあなたの教え、あなたの道を喜んでいます。あなたの御心に傾かせ、虚しいものに傾かないように目をそらせ、あなたの道に生かしてください。今日もあなたへの感謝と賛美を携えてくる者たちに御顔の光を照らしてください。あなたの御子を愛する者たちに柔和な心をお授けください。あなたは悔いた心、砕かれた霊を蔑まれません。それはあなたに喜ばれる 小しいものです。自分の罪のため深い悲しみにある者があなたの恵みに生かされますように。神様、今日は三月教会総会があります。次年度に向けて計画し話し合い決議をいたします。人は計画を立てますが、ただあなたの御心のみが実現されます。私たちは計画を立てますが、私たちの弱さをもご存知のあなたの導きがあることを感謝いたします。今日の総会、また来年度の教会の運営働きをお導きください。今年も受難節を迎えました。御子を与えられ、御子を通してなされたあなたの御業を、この連徒の時を通してより深く知ることができますように。十字架という、この世には愚かな手段を福音宣教の技とされました。私たちはそこにある神の国と力とを知りました。知れば知るほど知らないと気づかされるあなたの御業を見ております。願わくは私たちもこの世においては愚かな道、しかしそれこそ命の命と真理であるその道を歩みたいと願います。一人一人御子の心を授け、キリストの技に生きられるよう励まし、あなたと御子がよいよ限りなく褒めたたえられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第1章1節から11節まで、新約聖書213ページの上の段をご覧ください。使徒言行録第1章1節、テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に挙げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて、 使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、と尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。
今日は使徒言行録の初めの部分から神様の御言葉を聞き取りたいと思います。前回お話をした時にも申しましたが、使徒言行録はルカによる福音書の続編です。それは今日の箇所の最初の部分が読まれるのをお聞きになってお分かりと思います。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してとあります。その第一巻にあたるのがルカによる福音書です。でそのルカによる福音書の出だしは次のような言葉です。ちょっと長いですが大事な言葉なので全文読んでみます。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。これはとても興味深い文章です。福音書とはどういう文書であるかということがここに明確に書かれています。まあ、この点では使徒言行録も同じなのですが、この地上で神様が起こされた救いの出来事があるのです。そしてその出来事を最初から目撃した人たちがいる。でその人たちは自分が見たり聞いたりしたことを語り伝えました。文書にしたのではなくて語り伝えたわけです。そして語り伝えた言葉を聞いた人たちがいる。でその人たちは自分では見ていない、ただ語り伝えられたことを聞いて信じたわけです。であそこでこういうことがあった、ここでシュエスがこういうことを言われた、そういう一つ一つの出来事が伝えられていく。それはいろんなところで伝えられていくわけですが、それらを一つ一つ詳しく調べた上で順序正しく並べて、そしてこの福音書を書いたんだと、この福音書を書いたルカが言っているわけです。でこれは他の福音書も同じで、新約聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書がありますが、みんな自分が目撃したことを書いているのではない。それぞれに資料を集めて、そして自分よりも前に出されている福音書も参照しながら自分の福音書を書いているわけです。福音書というのはそういうふうにできている。でこの文章を書いたルカは最後に何のために自分がそんなことをしたのかというその理由を書いています。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいということです。あなたが教会の中で教えられてきたことは間違いのない確実なことですよ。そのことをどうぞ分かってくださいと、そのために私はこの福音書を書いたのですと、そう言っているのです。でここに名前が出てくるテオフィロという人はローマ皇帝に近い地位の高い役人だったというふうに言われています。その人が教会に来て求道生活をしていたようです。ですからその人が確信を持って信仰に入れるようにルカはこの福音書を書いたというふうに考えられるわけです。しかしながらこのテオフィロという名前ですが、ギリシャ語で神に愛されているものという意味です。ですからこれは個人を示す名前でありますが、同時に神様に愛されている人すべてを含むというふうに理解することができます。実際にそう理解されてまいりました。そしてこの世界中で神様に愛されていない人というのはいないんです。一人一人神様に望まれて命を与えられてこの地上に生きているわけで、ですからその意味でもうすでに愛を受けて命を与えられている。ただその愛に気づいてそれに応えようと応えた人と、 まだ気づいてない人と、気づいているけれども答えるに至っていない人と、まあ、そういう違いはあるけれど、しかしどの方もどの人も神様の愛を受けていることに間違いはない。ですからここで言うテオフィロというのは、今日ここにいらっしゃる皆さんのことだと言って間違いではありません。この言葉を品川教会にお集まりの皆さんと言い換えることもできる。敬愛する品川教会にお集まりの皆さん、私もすべてのことを初めから調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのです。まあ、そういう意味で今日、ルカによる福音書とともにこの使徒言行録が皆さんの前に差し出されているわけです。皆さんのために書かれた文書として差し出されています。そのことを第一に心に留めていただきたいと思うのです。でその時に問題になるのは、一体じゃあ何が差し出されているんだということです。で内容的なことを言いますと、第一巻であるルカによる福音書には、主イエスがお生まれになったクリスマスの出来事から、十字架で殺された主イエスが復活をなされ、そして弟子たちと40日間を過ごされてから天にお帰りになった、まあ、そこまでの出来事が書いてある。そしてその続きである使徒言行録には、主イエスが天にお帰りになった後、聖霊がこの地上に下って来られて、教会が誕生し、伝道の働きが始まって、最後は伝道者パウロがローマへ行った。まあ、そこまでの話が書いてあります。話としてはそこで終わるんですが、しかし今日の箇所の最後には、天に上げられた主イエスが再びおいでになるという約束の言葉が書かれています。ですから、世の終わりの言葉で終わっているということになります。で、一体ここで何が書かれているかと言いますと、神様が私たちを救うために起こしてくださった出来事の全体です。それが教会で教えられていることです。教会で教えられていることは、もっと良い生き方をしましょうというふうな、そういうことではない。まあ、確かにどう生きればいいかとか、どういう生き方が確かなのかということは大事なことですが、もっと大事なことがあるんだと。それはこの世界を罪の支配から救い出すという神様の救いの技が現在も進行中だということなんです。神様の救いの技が進行中で、そして間違いなくそれは最後まで貫徹をされる。神様がお始めになった技が途中で挫折をするということはありえません。必ず最後まで神様はそれを貫徹してくださる。ですがこの世界は必ず罪のない新しい世界になります。まあ、今の世界のありさまを見ますと、あまりにもひどい状況なので、とてもそんなことは想像できないという思いになるかもしれませんが、しかしこの世界を罪のない新しい世界にするというのが神様のご決意ですから、必ずそうだ。だからそれを見据えた生き方こそが良い生き方であり、確かな生き方になる。それが聖書が私たちに示していることです。そしてその中心に、その出来事の中心にあるのが、神の子で言います主イエスが十字架で死んで、私たちの罪の贖いとなってくださって、私たちを罪の支配から解放してくださったという、そういう出来事です。今ちょうどレントの時期を過ごしていますが、このレントの時期に私たちが心に覚えて過ごしているその出来事です。で、その主イエスを神様が復活させられて、そして死が最後の勝利者ではないということを明らかにしてくださいました。それが神様の救いの出来事の中心にあることです。先日、ホールで行われている子供礼拝に、 出ましたときに、子どもたちが新しい賛美歌を歌ってくれました。その中に、命の終わりが命の始まりという言葉があったんです。で、私は初めてこの言葉を聞いたときに、ちょっと感動しました。命の終わりが命の始まりです。まあ、若い方にはあまりピンとこないかもしれませんが、私のようにもう命の終わりが見えているというそういう人間にとっては本当に大きな慰めですね。命の終わりが命の始まりです。ああ、そう言えるようになったんだなと思います。私たちがそう言えるように、主イエスの十字架の死と復活という出来事を神様が起こしてくださった。本当にありがたい。だからこの素晴らしい出来事をどうしてもこの世界の人々に伝えたい。伝えないわけにはいかない。そのために聖霊が来てくださって、そして地上に教会を建ててくださり、その中に私たちを招き入れてくださった。それが私たちが今置かれている現状です。前回の説教でも申し上げたんですが、鎌倉池の下教会の川崎光平牧師が使徒言行録を読もうという本をお書きになった。で、これ本当に良い本で、私はこの本から本当にたくさんのことを教えられたのですが、その本の中で川崎牧師がこういうことを言っているのです。神はキリストを生かし続けることによってではなく、教会の存在を用いることによってご自身の働きを継続しようと決心なさった。これは本当に目が覚めるような言葉ですね。考えてみますと、どうしてシュエスが天にお帰りになったんだと、お帰りにならないでこの地上にとどまってくださって、いろんな人にご自分の姿をお見せになって救いの技をなさった方がずっといいんじゃないかと、その方が伝道の成果が上がるんじゃないかというふうに考えることもできるんですが、でも神様はそうお考えにならなかった。教会の存在を用いることによってご自身の働きを継続しようと決心なさったんです。よくよく考えるとこれはすごいことです。教会の存在を用いることによって私たちを用いてです。私たちを用いて救いの技を継続しようと決心なさった。で、今日の箇所の最後に主イエスが再び来られるという約束の言葉が書いてある。この約束を信じて私たちも生きている。毎週毎週、主よ早く来てくださいと祈りながら主が来られるのを待っている。でもこの川崎牧師の言葉を聞けば、ただ待ってるだけじゃない、この地上で私たちに与えられている役割がある、あるいは使命と言ってもいい、使命が与えられているんだ。この品川の地で、ここに住む人たちに神様の救いの福音を述べ伝えていくという使命です。この品川の地に、神の民である人たちが大勢いる。その人たちに福音を述べ伝え、教会に招いて、救われた神の民として加えるという、そういう使命です。誰が神の民なのか私たちには分からない。本人にも分からないかもしれない。ただ福音が伝えられた、その人がそれを受け入れて教会に加わるという決心が与えられたときに、その人が神の民であることが明らかになる。ですから可能性は全ての人にあるんです。だから私たちはできるだけ多くの人に主イエスの働きを語り、神様の救いの福音を伝える使命がある。そのことをよく分かっていただきたい。 教会とはそういうものだということを分かっていただきたい。だから私はこの使徒言行録を書いているとルカは言っているのです。実は今月の最後の日曜日、3月30日ですが、その日の午後に日本ホーリネス教団の人たちのオンラインセミナーというのが年に一度行われるそうで、インターネットを通してセミナーをするのです。でその講師を依頼されて、テーマが伝道なんですね。で今日本の伝道を考えるというテーマでお話をすることになっているのですが、中身は品川教会がこれまで取り組んできた伝道の働きを紹介してほしいと、そういうことなんです。でセミナーに参加なさる方50名ぐらいいらっしゃるそうで、都会の教会だけではなくて地方の教会の方もたくさんいらっしゃる。それでも品川教会がこれまで取り組んできた伝道の取り組みから何かを学び取りたいと、そういう思いを持ってその教会の品川教会の伝道の取り組みを紹介してくださいというふうに言われたので、改めて私も品川教会がこれまで取り組んできた伝道の働きを思い直してみたのですが、改めて考えてみますと、私たちの教会は実にいろんな方策を考えてこの地方、この地域に伝道してきたということを改めて感じておりますね。品川教会堂を借りて有名な講師を招いて大きな集会をやってみたり、あるいはよく知られている歌手を招いて音楽集会をやってみたり、面白いのは町の風呂屋が休みの時に脱衣所を借りて集会をしたという、風呂屋伝道と言ったそうですが、当時私はこの教会いなかったのでどんな伝道やってたかよくわからないんですが、でも風呂屋を借りるという発想が面白いというふうに思います。その後はですね、とにかくどんな理由でもいいから教会に足を踏み入れてほしいと考えて、音楽教室をやったり英会話教室をやってみたり青年の集いをやってみたり、あるいは結婚式やクリスマスのような機会を捉えて伝道する。よく言われたことですが、なりふり構わずってよく言われました。なりふり構わずあらゆる手立てを考えて伝道してきた。でそういうことをしながら、一方では聖書の会や幼稚園の父母会などを通して地道な伝道も続けてまいりました。それはこれまで私たちの教会がやってきたことです。でそういう形で私たちの教会は神様の救いの技の一端をこれまでも担ってきたということができると思います。これからどうするのかと、そういう問題がありますが、世の中の状況に応じ、教会の状況に応じて、またいろんな方策が考えられていくだろうというふうに考えています。でそういう伝道の技の働きが神様の働きとして私たちの教会を通してなされたということと同時に、もう一つ私が付け加えて皆さんにお話をしたいことがあります。それはこの礼拝のことなんですね。この礼拝って一体何だということです。その中で行われていることは何なのかということです。で教会である方はご存知と思いますが、私たちの信仰告白の中に、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え洗礼と聖餐との聖霊典を行いという言葉があります。公の礼拝と言っているんですね。礼拝というのはプライベートなことではない、公のことです。私たちも私的な人間であると同時に公の人間としてここに集まってきている。で公ってどういうことだと、 神様は天地の作り主、全世界の支配者でいらっしゃいますから、本来ならここに世界中の人が集まるはずなんです。いや、ここに集まらなくてもどっかの教会で世界中の人がとにかく神様礼拝しなきゃいけない。だけどもそうなっていない。だからそうあるべき姿を私たちが代表して、この世界の人を代表して、そして神様を礼拝している。私たちが礼拝しなかったら神様を礼拝する人がいなくなります。そんなことありえない。だから世界の人たちを代表して、神様、まだ世界の人はあなたを礼拝するに至っておりませんが、私はあなたを礼拝いたします、私たちはあなたを礼拝いたしますと言って礼拝している。だから公の礼拝。でもそういう礼拝の中で私たち一人一人が生かされている、それも事実ですね。神様の技としてこの礼拝を考えたときにどうなるかと、私たちが教会に来るんじゃない、そうじゃなくて神様が呼んでくださる。神様が日曜日になると私たちを呼んでくださるんです。さあ私のところ来なさい、あなたもあなたもあなたも私のところおいで。そして神様が私たちをここに呼び集めてくださって、そして戒めを聞かせて、罪の告白をさせて、そして許しを与えて、御言葉を聞かせて、そして聖餐の養いを受けさせて、それから祝福して、さあ一週間それぞれの生活の中で一生懸命生きてごらんと言って送り出してくださる。それで一週間が過ぎるとまた日曜日が来る。そうするとまた私たちを神様は呼び集めてくださる。さあ一週間過ぎた者たち、私のところに入れ、呼び集めてくださって、罪の告白をさせてくださって、そして御言葉を聞かせてくださって、聖餐で養ってくださって、さあまた一週間生きてごらんと言って送り出してくださる。こういう神様が考えたやり方の中で私たちは信仰生活の中で生かされ、守られ、成長させられている。これ誰が考えたのか。神様がお考えになった。誰のために考えたのか。私たちのためですよ。週に一度御言葉を聞かなかったら、生産の恵みを受けなかったら、信仰者としてきちんと生きていくことができない。だからこういうことを神様がお定めになった。その中で私たちは生かされている。これも神様の技ですね。これは牧師が集まりますと時々冗談でですね出るんですが、なんで1週間が7日なんだと言うんですよ。1週間が10日あればいいのにと、そう思うんですね。まあ月4回の説教が3回で済むっていう、そういうこともあるかもしれません。忙しい生活の中で毎週毎週日曜日の礼拝のために説教の備えをする時間を見つけて、でももっと時間があったらもっと準備ができるって、みんなそう思ってるんです。中には説教が終わった時に説教ができるって言った人もいる。終わってみて、ああそうすればよかったんだってことが初めて分かるって、そういう悩みを持っている牧師が多いので、だからあと3日あれば、だから10日あればいいなってことになるんですが、でも神様はそんなことお許しにならないです。皆さんが生きるためには7日ごとに御言葉を聞くことが必要だと神様はお考えなんです。だから牧師たちの嘆きなんか全く顧みられないで7日ごとに説教させるんです。だから私は思うんですが、神様が本当に愛しておられるのは牧師ではなくて皆さんです。皆さんが信仰者としてこの地上の生活を全うすることができるように牧師を働かせておられる。これも神様の働きですね。変な話ですが、私は31年間この教会の主任牧師をして、突然の病気で礼拝ができなかった、礼拝説教できなかったっていうことはなかったか、あっても1回か2回。31年礼拝すると毎年50回の日曜日ですか、1500回以上。 1回か2回です。いかに私が健康であったかということがよくお分かりになる。でもそう思い、そうしながら私は思ってました。自分が健康なのは自分のためじゃない、私が病気になると教会が困るから、だから神様が私を健康にしてくださっている、私本当にそう思ってましたよ。私のためじゃない、教会のためです。そういう神様のご配慮の中で皆さん方は週ごとに礼拝に集められ、御言葉の恵みを受け、送り出されて、そして励まされて、そして祝福されて送り出してもらって、そして一週間に生きている。これが神様が私たちがこの地上で生きている間、私たちを証人として生かすためになさっておられることです。そういう中で皆さんも生かされている。そういうことを忘れることはできないと思います。で、最後にもう一つだけお話をします。これも川崎牧師が本の中で紹介していることなんですが、ルカによる福音書の第24章にエマオの物語と呼ばれる話があります。まあ、長く聖書を読んでらっしゃる方はご存知のお話と思いますが、主イエス様が復活をなさった日に、そのことを信じられなかった二人の弟子が、主イエスが死んでしまったと思い込んで失望しながらエルサレムを出てエマオという村に向かって歩いていたんです。その時主イエスが途中で彼らに合流して歩きながら聖書の話をしてくださった。で、彼らはその話を聞いて心が燃えるんですが、その人がシエスだとわからないんです。不思議なことに。ところがエマオの村に着いて、そしてそのシエスを引き止めて一緒に食卓を囲んだ時に、シエスがパンを手に取ってこうお先になった。でその姿を見た時にそれがシエスだって気づくんですね。で気づくんですが、その瞬間にシエスの姿が見えなくなる。でも彼らはそれで主イエスが生きてらっしゃるんだってことが分かって、それで急いでエルサレムへ引き返したという、まあそういう物語が書いてありますね。とっても興味深い話です。一緒にいるその人が主イエスと分かった時に姿が見えなくなった。見えてた時には分からなかった。分かった時にはもう見えない。その時聖書の話を聞いて心が燃えたことを思い出す。これ私たちも経験するんじゃないでしょうか。聖書の解き明かしを聞いて心が燃える。で、心が燃えるのはその時主イエスが分かるからですよ。あ、主イエスって私の救い主だ。主イエスがこれだけのことを私のためにしてくださったんだって本当に分かる。だから心が燃える。それは主イエスが生きている印だと聖書は言っているんです。主イエスが生きておられるから私たちの心が燃えるんだと。でも私たちの目には話しているその人しか見えない。これも私たちが教会の中で経験しますね。誰かが聖書の話をしている、でも心が燃える。それは主イエスが生きていらっしゃる印だとこの物語は伝えている。そしてシエスが生きておられるから私たちも心を燃やされて生きることができると言っているのです。見えないっていうことはですから不利なことではない。見えないお姿でシエスがご自身を私たちに示してくださっているということだと思うんです。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で私の果てに至るまで私の証人となると主イエスは言われました。先ほど聖書の解き明かしを聞いて心が燃えると言いましたが、それは聖霊のお働きです。聖霊が働かれると私たちは主イエスが分かるんです。主イエスがしてくださったことは全てこの自分のためだということが分かる。でそのことが分かるから力を受ける。そして死の果てに至るまで主イエスの証人となる。 承認というのは難しいことじゃありません。自分が体験したことを語ればいい。教会の中で御言葉を聞いて心を燃やされて生きていますと。主イエスがどんなに大きなことをこの私のためにしてくださったかが分かって、そのことに感謝しながら生きているんです。それを語ればいい。自分が置かれている場所でそれを語る。皆さんが置かれているところはどこでも地の果てです。その地の果てで主イエスの御業を語る。主イエスは生きておられますよ。だからあなたも生きることができますよ。命の終わりが命の始まりですよ。そういうことを語ることができる。ヨヨの教会はそのようにして主イエスの証人として生きてきました。私たちもその後を継いでこの品川の地で主イエスの証人として生きていくのです。お祈りをいたします。聖霊をこのように下し、教会を建ててくださって私たちをその中に招き入れてくださった、そのことを以前から存じておりましたが、しかしあなたが決心をなさって救いの技を教会を通して継続しようと思われたことまでは思いが至っておりませんでした。そのことを思いますと、改めて自分たちがこれまでしてきたこと、していること、それがあなたの御業であるということを改めて心に受け止めることができます。この地上の生活の中でこういう形で私たちが生かされていることを心から感謝いたします。どうぞ私たちを主イエスの証人としてこの地上で生きている間用い続けてくださいますように。どうぞこの教会をそのような証人の群れとして、これからもこの品川の地で用いてくださるように、そしてそのために必要な力と知恵をどうぞあなたがお与えくださるように、心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の神は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンと、ブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、私たち
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今私たちは受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り、連投感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして今日は12時30分から教会総会が開かれます。次年度の予算を決め役員幹事を選ぶ総会です。教会の皆様は ご出席ください。そして今週の木曜日20日には新旧役員研修会と組織会があります。現在役員の方、また新たに選ばれる方、事務所スタッフは午前10時地下ホールにお集まりください。そしてコイノニアキャンプが今年7月26日から30日まで台湾の高雄信仰教会で開催されます。参加のご希望の方は事務所に参加申し込み書がありますのでお書きになってご提出ください。今日の報告は以上です。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。